ロンドンに住んでいるフローレンス22世と
東京に住んでいる豊里耳がお送りするマトカのポッドキャストです。
メガネの時間。このコーナーはマトカのおメガネに語ったものことを紹介しながら熱くすしく語るコーナーです。今回は、私がお題を考えましたが、ルイセローっていうジャーナリストのドキュメンタリー番組のシリーズがあるんですけど、彼の番組についてちょっと取り上げたいと思います。というのはですね、結構日本でもこの方のドキュメンタリーは見れるからなんです。ルイセローさんっていうのは、イギリス人とアメリカ人の両親のもとに1970年シンガポールで生まれた人なんですが、教育はイギリスで受けています。で、大学を卒業した後に、お父さんがアメリカ人なので、アメリカで就職するんですよね。で、アメリカの雑誌でジャーナリスト、シリカンバレーで働いてたんですけど、でその後にマイケル・ムーアのテレビ番組、TV ネーションっていうのの制作スタッフに加わって、そこからテレビに入ってくるんです。でその後、BBC のが彼を見つけたのか、彼が振り込んだのかわからないんだけど、ルイセローのシリーズとしてこう BBC で番組を持つようになるんですね。つってもこれ作って放送して作って放送してだから、だからずっとやってるってわけじゃないんですよ。で、実は私は彼のことを最近知ったので、で BBC の、アーカイブを見ると結構何十本か見れるんですよ。そうすると多分もっともっとたくさん作品があると思うんだけど、今見られるのは、何十本かっていう感じなんですが、それを見る限りだと90年代後半くらいからもうテレビに出てる人だから、二十何年もテレビのキャリアがあるっぽいですよね、っていう、男性です、ルイさん、なんですね。で日本でも Unext とか Amazon とか、Hulu とか、あと NHK でも BS ドキュメンタリーの枠で割とルイセローのシリーズはやってんですよね。ね、ある日日本語でググったら、ルイセローって、そう、英語でググったら日本語で出てきたから、ああ結構日本でも見れるんだなっていうことを知りました。で、彼は自分が出演して、自分が一応この脚本っていうか、こうなんて構成とかを考えて、自分がどこかに誰かのところに会いに行ってるところをずっと撮影するっていう手法でやってる人なんですよ。何かネタがあるとことか問題があるところとかに行って、ちょっと密着取材に近い感じ。切り込みがうまいっていうか、言いづらいことも結構言ってくれる、聞いてくれる、その見ていて小気味良さみたいのがあって、それが人気の秘密かなと私は思ってるんですよね。でまたその訪ねていくところも結構面白いネタが、特徴で、今回ニミさんにも一本見てもらったんですけど、ニミさんに見てもらったのはアルコール依存症の人のドキュメンタリーですよね。
そうですね。
これはロンドンの病院にカメラを持ってって、そこでアルコール依存症の人を 3人ですよね、大きく分けて。
あ、そうですね、
なんかどういうふうにその、治療を受けて、その人たちがたどる る道筋を何ヶ月か取材しましたっていう内容なんですよ。
うんうん、
だからでルイはそのどうしてアルコール依存症になっちゃってるのか、であとその治療の過程、
うん、
辿る道が3人とも全然違うんですよね。1人は寛解して、うん、もう1人も、うん、まあどうちょっとその途中が1人は分かんないんですけど、どうもひどい状況から最終的には寛解していくように見える。でもう1人は全然同じ、
うん、
でその全然同じの人はもう治ることを諦めちゃってんだよね。
そうですね、
うん、だから、うん、その状況とかも映すんですけど、でも彼らのことを批判するとかじゃなくて映してるのはそのニュートラルな立場で映してるだけど、でも物を言うプレゼンターでもあるから、
うん、
そのアルコールの時は言わなかった、あんまりなんていうのかな、イライ彼らがあんまり治る気がないところに説得をちょっと試みるところもあるんじゃない、
うん
うん、だからちょっと介入するんですよね、
うん、
でだけどうんと介入してる回もあるの、
うん、
説得を試みたりとかする時もあるんですよ、
うん、
でそれがなんていうのかな、こっちの気持ちを割と代弁してくれるような内容だったりとかするんですよね。
うん、
で私結構見てて全部じゃないんですけど、
うん、
思い出にっていうか心に一番残ったのが、うん、尊厳死を扱ったやつなんですね、
うん、
でなんかそれはアメリカを舞台にしてて、その尊厳死をしようと思って教会みたいのに登録した何人かの人を追うんですよ。で、うん、中には、尊厳死する前に亡くなっちゃう人もいるんです。
だ
けど、一人の男性のことは、尊厳死するその時までを結構ちゃんと追ってるんですよ。
うん、
で、そういう時には、本当に踏み込んだ質問はするけど、あんまりジャッジしないんだよね。
うん、
どうしてここに至ったかっていうことをすごい、こう、一生懸命踏み込むだけ、
うんうん、
だけどかなり頑張ってこう覆そうとした回の一個としては、うん、ナチの思想を持ち続けている人に会いに行った時、白人至上主義、
うんうん、
で結構ね前の十何年も前の作品なんですけど、
うん、
なんていうかな、白人至上主義だからなんか移民とか、
うん、
黒人とかあとユダヤ人もダメなの、白人だけど、
うん、
うん、だからそのナチと似たような、思想を持ち続けてる人たちがたまに集まってこうお祭りみたいのしたりとかしてるところに、うん、その主催者に近いような人たちのところに行ったり、
うん、
あともう一つは親がそういう思想だから、
うん、
子供が11歳ぐらいなんだけど全くもって差別なことを歌わせてるバンドとかさせちゃったりとかしてるわけ、
うん、
ですごい金髪の女の子2人の双子なわけ、
うん、
で可愛いから目立つわけよ、
うん、
でその子たちにギターとか楽器とか持たせてその歌わせるんだけど、
うん、
それが全くもってすごい内容なわけですよ、
うん、
でだからその子たちには何も言わないんだけど、もうお母さんの方には結構ルイは試みるんだよね、
うん、
女差別教育を子供にしていいのかっていうのをさ、でもよくねその親側の方もさテレビ入ってて話聞くなとは思う、
う 確かに。
ちょっと嫌がってる感じはあるけど。
うん。
だからそういうのとか、あと、これすごく十何年にわたって撮影した、
うん、
あの、LGBT プラスのをすごい否定してる、ちょっとカルト系のクリスチャン団体があって、それを3回訪れてるわけ、十何年にわたって。
うん、
ウェストボロバプティストチャーチって言って、これだけ聞くとなんか普通のチャーチっぽいんだけど、カンサス州にある、あの、徹底的に、あの、アメリカの政治と、それから LGBT プラスの人たち、あと、他の宗教、例えば、うん、あの、キリスト教のカソリックとか、あの、正教系とか、ギリシャ正教とか、正教ね。あと、無神論者もダメだし、ムスリムもダメだし、ユダヤ人もダメだ。とか、アメリカとかの寛容を人を受け入れちゃう、まあ、今トランプだからそうでもないけど、政治とかもダメなの。だから全部に対して自分たちだけが正しくて、あの、他の人たちが例えば事故とかで死ぬのは罰なの。っていうすごい思想のチャーチがあって、
うん、
でそこに3回に分けて行ってるんだけど、
うん、
アメリカズモーストヘイティッドファミリー、アメリカで最も嫌われた家族っていうタイトルで、でも十何年行ってるから、最初の時に行った子供たちがもう大人になって結婚したりとかもする年齢になってるから、でさ、なんか可愛らしい女の子がいっぱいいんだよね、そこの教会に、
うんうん、
で割とそこの子たちを追ってくんだけど、1回目の時は従順な少女が、3回目の時は自分の意思でその教会を離れて講演活動とかしてるような子になったりもするわけ。だから、いかに間違ってたか、
うん、
その LGBT の人たちを徹底的に糾弾し、しかもさ、うん、一番やあのひどい活動の一つは、死んじゃっ、誰かのお葬式に行ってピケットっつって、なんかデモみたいのをするのね。でそれは、罪があるから死んだんだっていう。
うん、
例えば、ゲイの疑惑があると思われる人が死んだ場合は、ゲイだから死んだ。あと、例えば、軍人が死んだ場合は、まあ、戦争はいけないけど、でも戦争に加担してるから死んだんだって、全く見て人権侵害なわけですよ。
うん、
で、まあ、ある時そういうのに気づいて、そこ離れていく人でも、家族が残ってる場合はもう家族と没交渉になっちゃうわけ。
うん、
まあ、そこがさ、そのルイセロを受け入れて取材させたってなかなかすごいんだけど、
うん、
まあ、それもなんかその時間とともに変わるもの変わらないものがあるのもすごく面白い、
うん、
なとか、なかなかの持って切り込み体調なのですよ、
うん
うん、で日本でもたくさん見れて、日本で見れるやつで、おすすめなのは、麻薬中毒の街っていうやつは結構いろんなところで放送してるから、
うん、
言えるかな。
で
それは本当に、ドラッグが蔓延してる町に行って、
うん、
人々がどういうふうに蝕まれてるのかとか、その実際に路上生活してるような人たちのところも行って、その実態を、あとちょっと面白い回は、この LA 美容整形の実態っていうのは、彼もやるんですよ。うん、
気になる
、うん、希望吸引を やるの。
脂肪なさそうだけどね、あんまり。
うん、やっぱりね、最初からとかガリッガリの人なんだけど、
うん、
そう、だから裸とかになってくれるんだけどさ、ちゃんと。
うん、
でやっぱしたらお腹の周りとかタプタプついてるところ、チューってあの吸い込んでて、で部分麻酔でやるから、その実況もするんだけど、うん、あんまり、あんまり 痛くなかった、あの注射だけちょっと痛そうだったけど、
うん、
その脂肪を吸い出すので、その、なんていうのかな、脂肪とかだったらあれなんだけど、その繰り返し繰り返し繰り返し、やっぱり美容整形しちゃう人たちがいるから、
うんうん、
さ、もう本当、モンスターだよね、ちょっと。
あ、うん、
だけどそれは美容整形医と本人とのこの何て言うコラボレーションで生まれた容姿らしいですよ。
もう作品なのね。
作品なの。だからそういうところも揶揄しつつ、うん、でもまあ自分も実験台になって脂肪を吸ってみましたみたいなとか、
うん、
だからそうすごい現場に行くのね。
うん、
あのそこそれがなんか遠くから見てるっていうかいう感じでもない、自分がその中に行くから。あと、うん、ヘロインとかの中毒のが蔓延してる町とかに行くと、本当によく探せるなと思うんだけど、本当のヘロイン中毒とかにちゃんとこうリーチするわけ、
うん、
ですごいやっぱりなんていうの、ドラッグディーラーの彼氏とかがいたりとかするわけ。
あ、
もう全然利用されてんだけど、でもやっぱりドラッグをやめられないから別れられないとか、
うん、
そこまで描く、
うん、
ルイもなんかあの そんなのもう別れようとか思わないのみたいなこともちゃんと言うんだよね、
うん、
そんって聞いてるだけではない感じ、
うんうん、
でそこら辺があの面白いかなって思って、
うん、
結構いろんなとこで見れるので、あの見てみてください。あの面白いです。
うん、
というおすすめでした。あんまりそうね、皆さん見てないものを説明するっていうの毎回思うんだけど難しいね。だから私が良かったって思う思いばっかりが先行して喋っちゃうから、
うん、
うまく喋れない。
私は一つしか見てないけど、やっぱり、うん、なんかちょいちょいおせっかいな部分も、
なんか、あ、そうそうそう、
そのルイセローの人柄が出てて、
うん、
その私が見たそのアルコール中毒者たちの回では、そのものすごい絵に描いたようなダメンズ
ダメ男が、すごいダメンズだよね、あの人。
仕込みかのようなダメ男じゃないですか。
とてもそう、
うん
うん、
あの人には結構ね、ルイセローがこう失礼じゃないかいみたいな感じでね言ったり、
あと女の人にもすごい別れることを勧めるじゃない。
うんうん
うん、そりゃ勧めるよね。
勧めるね、うん、
もっと勧めてって思っちゃう、うん、
うん、まあ、そういうね、なんか共感性っていうか、なんてだろう、私たちが思うことをそのルイセローがね言ったりするところがいいんでしょうね。
うん、そうですね、うん、なかなか面白いので、
うん、
まあ、たださ、私はクリスチャンだから、
うん、
彼は絶対に無神論者だっていう態度を貫くんだよね、
うん、
まあ、それはそれでいいのよ、全然いいんだけど、
うん、
あと自分の信条とかを、あ、でもそれ差別とかにもつながるから、そのナチのネオナチみたいな人たちのとこに行くと、
うん、
銃の血が混じってないかってすごい聞かれるわけ、
うーん、
でも かれるって答えても聞かいやあのな入ってないって答えのも入ってるっていうのも差別になっちゃうから、まあ、彼自身のことだから実は差別じゃないけれどもほら、あの差別あのなんていうの自由じゃないよって言えばないから受け入れてくれるんになっちゃうわけだから、
あ
絶対答えないのよ。
あそっかそっか。
だからすごいそういう面では割とニュートラルをあのの立場を立ち位置なんだけど、でも宗教に関しては絶対にその無神論者だっていうのを結構変えないんだよね。
うん、
だから私としてはその私はその宗教を持ってる人間だから、
うん、
ちょっとかん冷たく感じたりもする。
うーん、
そこに寛容さはないのかなとは思ったりはするけど、でも本人がその信条だからしょうがないけどね。
うーん、
でもあのちょっと面白い切り口をしたりとか、
うん、
そう懐に入っていくのがうまい感じがね。でもこのなんかねあのデレデレした感じは一個もないの。
うん、
なんか人たらしっぽい感じでもないの。
うーん、
もうちょっとあの毅然としてんの。
うん、
そこら辺とかもなんかあの憑依できる感じ見てて、
うーん、
そこがつかず離れずちょうどいいっていうか、
ね、うーん、まあ確かにね、うん、
いっぱい面白いネタがあるので、あのすごい NHK 様とかがですね結構小出しにしてるので、
うん、
少しずつ少しずつあのいろいろ やると思います。なんか例えばねギャンブルの人たち、ギャンブル依存症っていうかね、ラスベガスと住んですごいお金使ってる人とか、
うん、
UFO が絶対、まあ私もそうだけどさ、ユーカオがいると絶対信じてる人たちのコミュニティみたいなとこに行ったりとか、
うん、
あとこれは割と最近の作品なんですけど、あの赤ちゃんを産んだはいいけど子供とに愛情を持ってない人たちのこととか、
うん、
あと性を本当に商売にしてる人たちの状況とか、
うん、
あとあの最近多いけどあのなんていうの、ポリアモニーだっけ、カップルじゃなくて、うん、なんか3人以上で恋愛関係を構築する人、
うん、
あのっているいるじゃない。例えば女2人と男1人で3人で暮らしてるとか。
ああ、はい、
うん。なんかそういう人たち何組かのとこにこう切り込んでいくとか。あとトランスジェンダーの子供っていうやつは結構日本でも放送されたっぽい。もう子供なんだけど、もう自分がトランスジェンダーってある程度分かってる。でそれとその親の物語だよね、
うん、
でもやっぱ子供だからね動くんだよね気持ちが。今日は男の子だけど今日は女の子とかってなるわけで、うん、でもそこで屈託なくしてんのはまだ子供だから、
うん、
でどっちになっても親は受け止めようとすごくするんだけど、
うん、
でもそれ7歳とかだったらそれでいいんだけどさ、やっぱ15歳ぐらいになるともう決断しないといけなくなっちゃうわけ、
うん
うん、でもまあ15歳ぐらいになるとなんかもう分かってっぽい感じなんだけど、じゃあその手術とかね、うん、なんかそういうののもうつ病院までついてって、
うん、
揺れる時代の時、まあその子が揺れてるだけなんかもしれないけど、そのいろんなトランスジェンダーがあるっていうこと、
うん
うん、もうすごくよくわかる。
うーん、
なんかすごいんですよと話してるとどんどん長くなっちゃうんだけど、
うん、面白そう。
すごく面白いので、で割と定期的に新しいのができるから定期的に日本にも配信されてると思います。
はい、
見てください。
はい。
はい。では、また来週お目にかかります。さようなら。
さようなら。